はい、今回は中野瑞希さんというフルーツ研究家の方がいらっしゃいますけれども、この方のフルーツおいしい手帳という本をご紹介したいと思います。はい、中野瑞希先生はテレビでもですね、時々出演されている方ですし、 YouTube でもチャンネルを持っていらっしゃるので、ご存知の方も多いと思うんですけれども、体を張るフルーツ研究家としてですね、ご活躍されています。なんと2009年から現在もですけれども、ずっとフルーツだけで命をつないでいらっしゃるという、もう壮大な人体実験をですね、ご自分の体でなさっているわけですよね。で、私ももう数年前にテレビだったか何かでこう拝見して、あ、すごい人がいるなっていうふうに、思って知ってはいたんですけれども、最近またこの YouTube のですね、おすすめにポッと上がってきたわけですよ。これがね、なんでか知らないけどポッと上がってきて、で、まだこの方フルーツやってらっしゃるんだと思って、見てたんですけれども、で、このフルーツおいしい手帳というのは去年の夏7月に、発行されてる本みたいですね。はい、この中野瑞希先生はですね、もともと京都大学の農学部を卒業されて、そして、その後東京大学の工学部の先生をされていたそうです。もともと砂漠を緑化することをご専門にされていたそうなんですけれども、なんかアメリカの健康雑誌とおっしゃってたかなの、ある記事をご覧になって、そのフルーツにすごく興味を持たれたそうなんですね。それまではもう全然その自分で自炊はされてたけど、果物を買って食べるっていう、こう習慣もなかったそうなんですよ。普通に、ビールも召し上がるし、もう何でも召し上がる方だったそうです。で、その雑誌に何て書いてあったかっていうと、フルーツは完全栄養食であるっていうふうなことで、本当かと思って、で、世の中にはこのフルータリアンっていうんですか、フルータリアン間違ってるかな、フルータリアンっていうこの、ベジタリアンみたいなね、なんかこうフルーツを主食にしていらっしゃる方っていうのは少ないけど、いなくはないらしいんですね。だけど本当にこう純粋にフルーツだけ食べて、その実際その栄養って賄えるのかなっていうその疑問がありますよね。そしてそのなんていうかな、例えばその糖尿病とかにそのなるから、フルーツはこう、ほどほどにしましょうとか、そういうふうな情報とかも世の中にはあったりして、でも実際どうなんだろうっていう、その決定的な、データが少ないということで、このフルーツに関してこうきちっとこう教えてくださる先生もいないので、そのこの中野先生はご自分の体を使って、こうもう本当に当時まだ30代だったそうなんですけれども、もう壮大な実験ですよね。それでなんか、実際健康にどうなるかっていう、そのフルーツだけって言ったらちょっと体はやっぱりいくらなんでもそういう偏った食事は、かえってこう健康を害するんじゃないかっていう風なやっぱ先入観がありますよね。でも 中野先生は、まあ、体を張ってらっしゃいますのでね、まあ、この死を覚悟してこの自分の体をですね、使われたわけですよね。で実際その今丸14年今年で15年目になってるのかな、丸14年、フルーツこの果実ですね、果実とあとは塩分は取られているんですよね。塩分はなんかねぬか漬けとかああいったものとか梅干しとかも召し上がるみたいなのでやっぱ塩も必要ですよね。それとあとね、すごく体重が減るらしいんですよ、このフルーツだけの生活すると。なのでやっぱカロリーをすごい消費するのは冬らしいんですね。冬やっぱり熱をたくさん作らなきゃいけないので、なのでもう本当にちょっと完全になんていうかみかんとかリンゴだけではちょっと体重がもうやばいことになるらしいので、まるでこの冬眠前のこのクマのようにね、木の実とか木の実ありますね、アーモンドとかナッツ類ですね、ああいったものも召し上がってるそうです。ナッツ類とかね、栗とかね、ああいったものをでこう、エネルギーを蓄えるっていうことですかね。そういった葉っぱものの野菜とか根っこのものとかは召し上がらないらしいんですけど、豆も食べないとおっしゃってましたね、まあ、いわゆる果物と言われているものとかそういうトマトとかキュウリとかそういったものも召し上がってるみたいですね。でお水とかは一切、お茶もねお酒も一切取らないという状況で過ごされているそうです。でもう今40代ということなんですけども、写真とかね YouTube で拝見する限りはですねすごく若く見えますね。なんかまだお兄ちゃんみたいな感じに見えますよ。だからやっぱりこの、本当にこのまずタンパク質とかどうするんだろうっていうふうな、まあ基本的にそういう疑問が湧くんですけども、全然、筋肉量とか骨量とかもね、全然こう基準値を下回らないし、血液検査とかも、毎年受けてらっしゃる、そうな健康診断で受けてらっしゃるそうなんですけれども、それも異常がないということなんですね。でも中野先生は私たち一般の私たちがそのフルーツだけの生活をするっていうことを、言って提唱されているわけではないわけですよ。やっぱそのフルーツっていうのはだけっていうのは本当に、このフルーツだけの生活のために、切り替えるために長い間準備をされて、そしてこういろいろなこの食べ物に対する執着も捨てて、そして、この実験に臨まれているわけだし、ね、誰でも真似できるわけではないんですけれども、ただその先生がおっしゃってるのはその日本人は本当に果物をね食べる量が少ないということで、世界的に見ても本当に日本はダントツに果物の消費量が少ないそうなんですね。で厚生労働省は、1日 200g、成人は 200g、果物をフルーツを取りましょうっていうことを言ってるらしいんですけども、全然なんかもうそれこそさこう果物高いよね今ね、高いからやっぱなかなかこう手が出ないっていうのもあるんですけれども、まあそれは、果樹をね、果樹栽培をされている農家の方たちのやっぱ後継者不足っていうのもあるだろうし、あとやっぱりその高級な、福岡だとねアマオとかありますけど、高級なそのフルーツを作ることでその収入をね維持していこうっていうふうなことがですよ、まあいいかいいやら悪いやらっていうところですよね。なかなかその最近は果物っていうのは、一般庶民ではですねなかなか手がね出ないというか、まあ本当に、栄養が、まあ、確かに体にいい、ものであるっていうことは分かってるんだけども、なかなかこの手が出ないっていうね悪循環に陥ってる。でも 国民がみんなそのフルーツを食べれば農家の方たちも潤うし、そして、好循環がね、いい循環が生まれるっていうところでですね、そういう社会を目指してこの中野先生は活動されているんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。このフルーツおいしい手帳の中には、この先生のね、今までのその14年間のね、この研究の、エキスがこう詰まってて、その例えばその、メロンとかスイカとかね、それとかパイナップルとか、ああいったもののこの、無駄にしない、切り方、上手な切り方とかの、あのことも書いてあるし、あとその選ぶね、果物を、スーパーとかで買い求める時の、目利きポイントみたいなのも書いてあるし、本当に、おすすめですよ。私もねフルーツ、好きなんですけども、好きなんだけどちょっとやっぱり手が出ないかなっていう風に感じで、後回しにしてたんですよね。特にあのリンゴがねなんか高かったね、この間の冬はね不作だったのかな、なんかリンゴがすごい高いなっていう印象を持ったんですけど、まあ今全般的に食べ物の値段上がってはいるんですけども、なのでちょっと敬遠してたんですけど、これ読んだらあちょっと買ってみようかなと思ってね、先日台湾の、パイナップルね買いました。パイナップル切らなきゃいけないからね、あのパイナップルの缶詰じゃダメなんだって。パイナップル、生のパイナップル生で食べるっていうのがねやっぱりポイントみたいですよ。あの食べ物、あの果物のね栄養を取るためにはね。で中野先生のそのね体質がですね、すごくこうこのフルーツだけの生活されてると、こういろんな面で変化があったっていう話をねされてて、まずあの男性なんだけど体毛がもともとその2009年時点では普通に足のすね毛とかが生えてたのが、今もうツルッツルらしいんですよ、もう本当に。であと肌ももう触って気持ちがいいぐらい、赤ちゃんの肌みたいにもうツルッツルなんですって。それもすごいですよね。だからね、本当にこうなんていうの、あとね蜂に好かれる、特に蜂に好かれるって言ってた。あの虫がね寄ってくるんだけど、その蚊には刺されなくなったっておっしゃってましたね。蚊に刺されにくくなったんだけど、蚊じゃなくて蜂がその中野先生に寄ってくるんだと。で一回はその6匹ぐらいミツバチが髪の毛の中に入ってきて、刺すわけじゃないんですよ、こうなんていうの、こう髪の毛の中を散歩してるなんかすごくいい香りがするんでしょうね。あのフルーツ、鼻かなんかと間違ったのか知らないけど髪の毛の中にこう入ってきて、っていう話もされてました。電車に乗ってたら、その電車の中にそのアシナガバチが紛れ込んでて、肩に止まって、別にその中野先生を刺すとかいうわけじゃなくて、おとなしくこう肩に止まってたとかね、いうエピソードもされてましたよね。もうで水分も水とかお茶とかコーヒーとかね全然飲まないで、そのフルーツから取られてるっていうところでですね、なんかすね毛が生えなくて肌が綺麗になって、そしてそういうこうミツバチに好かれるとかいうのがね、これ聞いた時にこのフルーツだけの生活って可能なんだなっていう驚きもあったんですけども、私はもうまずあのエデンの園のあの彼らがエデンで、あのアダムとエヴァがね作られたばっかしの時、まだ罪を犯す前の状態のあの完璧な世界ですよ、あの時の暮らしをですねふと思い出したんですよね。 アダムとエヴァもピチピチのね、ツルツルだったんじゃないかなって。ほら、あの西洋のああいうこう宗教画でアダムとエヴァって結構筋骨隆々とした、まあね、たくましい感じで描かれてることが多いような気がするんですけどもね、意外と、ツルツルだったんじゃないですか。創世記の一章で神様は、まず、昼と夜を作られて、そして、水を、大空の水、大空を覆う水と、そして、地面の水の二つに分けられたと。そして、それからですよ、この大地に草を生えさせた。そして果樹を、実がつくね、フルーツがつく木を植えられたと。植えられたっていうか芽生えさせたっていうふうに書いてありますよね。それから、太陽と月をお作りになりましたよね。そしてそれから、生き物を作られましたよね。鳥とか、水の中の生物ですね。そして、神様は地上の動物、家畜とか獣ね、を作られたと。で、その後ですね、人間を作られましたね。男と女を創造されました。で、この地上のこの生き物たちの食べ物としてすべてのこの命あるものは草を食べていた。草を与えられたんですね、食べ物として。そして、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木を人間にくださいました。それらが、食べ物になったわけですよね。で、たった一つ食べてはいけないものっていうのが、エデンの園の中央に生えていた善悪の知識の木の実。これ以外の果実は全部食べていいよっていうふうに神様はおっしゃったわけですよ。それを思い出しました。ですから、アダムとエヴァはこのね、もうお肉は食べてなかったわけですよね。この時点では。創世記2章の16節で神様はこのようにおっしゃってます。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。もうこれはもう好きなだけ、もうどんどん食べていいよ。もう好きなだけ自由に、どうぞご自由にっていうこう意味合いがあるそうなんですけれども、はい、すべての木から取って食べなさい。17節、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまうっていうふうにおっしゃってますよね。それで、人間が肉を食べてもいいよっていうふうに許されたのは、それからずっと下って、時代が下って、ノアの箱舟の出来事の後ですね。ノアの箱舟の後に、おそらくそれまで雨が降ったことがなくて、地下水とかね、湧き水とかでこう作物とかがなってた 時代だがずっと続いてたのに、このノアの箱舟のあの大洪水の時っていうのは、その時に初めてこの地球上に雨が降ってきたわけですよ。空にあった水が全部一気に降ってきたわけですね。それでまあね、だいぶ環境がそれまでとは変わったんではないかなっていうふうに推測されるわけなんですけれども、創世記の9章のところで、肉をね食べることを神様はノアと彼の息子たちにね、約束してくださいました。9章3節ですね。動いている命あるものはすべてあなたたちの食料とするがよい。私はこれらのもの、これらすべてのものを青草と同じようにあなたたちに与える。ただし肉は命である血を含んだまま食べてはならないということで、この時点で肉食を許可されたっていうところなんですけれども、動物たちにも同時にですね、人間を恐れる心を与えられて、それまではほら動物と人間って、多分仲良しだったと思うんですね。だけどまあ仲良しっていうか、ある程度ね人間を恐れるっていうのがなかったのかもしれないけど、そのままだったらほらまずいじゃないですか。動物すぐ人間にとっ捕まってしまうので、人間を見たら逃げるっていう、そういう心をですね与えられたんじゃないかなというふうに思われるんですけれども、そのことが書いてあるのは、9章の2節のところですね。地のすべての獣と空のすべての鳥は、地を這うすべてのものと海のすべての魚とともに、あなたたちの前に恐れおののき、あなたたちの手に委ねられている、書いてありますよね。ここでですね、まあ、肉を食べるようになったっていうのは、まあ、そのタンパク質不足をこう補っているのか、なんかね、まあ、フルーツだけで生きていくにはちょっと厳しい、世界になったからじゃないかなっていうふうにも思えるんですけど、ちょっと分かんないんですけど、これ推測なんで。だけどこの中野先生はフルーツだけで元気なんだよね。フルーツと厳密に言えば塩分も取られてますけど、だからね、なんかちょっとものすごく興味深いですね。自分がじゃあやれって言われたら、ちょっとこのなんていうの、いろんなまだ食べ物に対するこう執着っていうのがまだ若干あるので、それはちょっとできないかなというふうに思うんですけど、私のなんかのベジタリアンの人のイメージっていうのは、結構なんかこう老けるの早いんじゃないかなっていうちょっと思い込み、があったんですけども、中野先生に関しては、まあ、ベジタリアンとはまた違うんでしょうけど、フルタリアンっていうんですか、お若く見えますね。なので、まあちょっとさっきも申し上げましたけど、スーパーでパイナップルとか、あと夏みかんみたいなねも買ったし、あと、なんだっけ、なんかそういった、バナナすごいコスパがいいんだよね。バナナも買って食べたんですけど、なんかね、まだ食べてそんなに経ってないんだけど、ちょっと久しぶりにそうやってまとめてフルーツ食べたらね、すごいなんか調子がいいんですよね。まあね、日本人は本当にこのフルーツを食べなさすぎるというところでですね、私なんかもう本当炭水化物に偏りがちな生活なんですけれども、もう心をちょっと入れ替えてフルーツをこう食べるっていう生活にね、変えていきたいなっていうふうに思いましたね、これを読むと。なんかね、フルーツってまあ剥いたりとかするのめんどくささ 剥いたり切ったりしなきゃいけないっていうものもあるからね、まあ、めんどくささもあるんですけど、バナナなんて言ったらほら、ただ手で剥けるしね、すごくとっつきやすいし、あと安いっていうのもあるしね、いいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、考えたら、まあ、その加熱調理するっていう手間のことを考えたら、フルーツはほらなんていうの、例えばね、リンゴとかバナナとか手軽に手に取ってこう持ってもういけるしね携帯しやすいし、火とかその使わなくていいんだったら本当にある意味完璧な食材ですよね。ガスとか使わなくてもう済むしね、なんか逆に楽かもしれない、慣れるとねとか思ったり、また季節によってね、たくさんいろんな種類のものもあるしね、楽しめるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そのエデンの園みたいな、もう聖書の世界をね、もう体現されているこの中野瑞希先生のね本、ぜひね手に取って、読まれて、こう自分の手元にね持っておかれるといいんじゃないかなっていうふうに思いました。すごいなんか体の中が、おそらく中野先生は日本で一番体が綺麗な先生なんじゃないかなっていうふうに思いました。ジュース、野菜ジュースとかあるじゃないですか、あれはなんかまた違うみたいですよ。あれはなんかやっぱり良くないみたい、なんていうの、血糖値とか上がりすぎちゃうのかな。だからフルーツはフルーツとして、こう生のフルーツとしてこう食べるっていう、噛むっていうあれも大事なのかもしれませんね。はい、まあやってみてちょっと調子が良くなったらまた報告したいと思います。ありがとうございました。